ザビエルの頭を黒く塗った男でございます。今日もよろしくお願いします。さあ、前回はもう本当意味わかんなかったですね。もう目まぐるしすぎて何が何だかわからないみたいな。もうね、なんかスッラが追放されたと思ったら、今度はまたローマを占領してしまい、マリウスが追放され、マリウスが漂流していたと思ったら、今度マリウス戻ってくるみたいなところで終わったわけですよね。まあ今回もね、またマリウス対スッラの続きみたいな感じにはなっていきますが、まあとはいえスッラは見取り立て征伐に向かってしまったんですよ。なのでちょっとその見取り立てとの戦いをね、どんな感じで展開していくのかとかもね、含めて見ていただきたいなと思うんですが、まあ、今回ね、ちょっと虐殺要素が多めになってますんで、ちょっと胃腸が弱い方はね、気をつけていただければと思いますね。ちょっと体調整えてからね、胃腸薬とか飲んでから聞いていただいた方がいいかな。あとは胃の中身全部出してからね、聞いていただいた方がいいかもしれないので、その辺よろしくお願いします。スッラがローマを占領して、スルピキウス、マリウスの排除に成功した。そしてマリウスは漂流したということでしたよね。で、スルピキウスの法案とか全部ね、一回やめさせたんでしたよね。同盟士に市民権を与えたけど、35のトリブス全部にね、登録するっていうね、法案とかね。しかし政権を取ったスッラは、見取り立て征伐に向かってしまうと。まあ、ここもね、前回はさ、スッラは政治に嫌気がさして、略奪したくて見取り立て征伐に向かった的な話し方をしましたが、まあそういう面もあったと思うんですが、まあ普通にね、ギリシャもアジア属州もね、もうその見取り立てによって感化できない状況になっていたわけですよね。もう数回前の時点で、いや、ここほっといていいのみたいな話だったわけじゃないですか。まあ喫緊の課題には間違いないわけですよ。そりゃ行くでしょっていうか、まあだから、このローマの国政を取るか、こうギリシャ、アジア情勢かの二択を迫られている中で、まあこの迷いなくね、行けるところになんかこう、スッラの凄みがあるのかなとは思いますけどね。僕ならどっちも選ばずに引きこもりますっていう感じですね。はい。で、スッラが、俺はミトリダテスとの決着をつけてくるからよろしくね、とか言って、まあ、キンナっていうね、まあ、マリウス派の人物を取り込んだつもりだったんだけど、まあ、ここもね、諸説あるんですけどね、もともとマリウス派だったわけではないみたいな書き方もあったりとかして、ちょっともともとはわかんないんですけど、ただこのキンナという人物に見事に裏切られて、キンナがマリウスをローマに帰還させるみたいなことをやろうとしたというところまで一気にね、前回話していきましたが、まあ、まずはね、見取り立て征伐に向かったスッラを見ていきましょうということですね。ちなみにこの辺の詳細はですね、まあ、プルタルコスにもあんまり書いてなくて、まあ、アピアノスっていう人のね、見取り立て戦記というものに書いてあります。が、まあ、あまりにも詳しく書いてあるんで、端折りながらいきますね。はい。さすがに紹介しきれないぐらい書いてあります。はい。小アジア、ギリシャ、マケドニアまでもミトリダテスの手に落ちていた。地上だけではない。ギリシャの政界権もポントス王の手中にあったのだ。まあ、ちなみにこのミトリダテス自身はこのスッラが行った時はね、多分小アジアか、まあ、ポントス王国の本国の方にいたんだろうなというような感じですね。ここにスッラがやってくるわけですが、まあ、スッラはね、もうキンナに裏切られて政権がひっくり返ってしまっている状況で来ることになったので、まあ、ローマ本国からの補給なんかもう期待できないわけですよ。まあ、俗軍みたいな話なわけですよね、スッラはね。まあ、そもそもね、ローマ自体もね、まあ、ちょっと前の回に言った通り財政なんで、まともな資金工面なんてできないわけですし、もう自分自身のスッラだけの軍団しかないと。それもほぼ陸軍しか持ち合わせはないわけです。最低限なんか海を渡る輸送船みたいなのしかないと。だから海軍力ないわけです。で、ギリシャに攻め上がっていこうとしてるのに海軍力がないって相当なヤバさですよねっていうところなんですよね。でもここはさすがスッラでですね、まあエペイロスから上陸したんですけど、エペイロスですね。オリンピアスとかの故郷のエペイロスですね。上陸すると、つまりこのイタリア半島からこのバルカン半島まで、まあ、ここの海はね、当然、まだローマが握ってたはずなので、まあ、ここはすんなり渡ってきたわけですよ。で、エペイロスに入って、そこから陸路、 進んでいくということになるんですが、まあ、持ち前の交渉術でですね、アイトリアとかですね、テッサリアとかですね、その辺をまあ引き込むことに成功して、まあ不足していた資金とかね、兵力とか物資とかをね、補ったそうなんですね。で、十分な兵力になると、陸路ボイオティア、つまりテーベの方面に向かったと。で、ボイオティアの多くのポリスも、まあテーベまでもすんなりとスルラに下ったんですよ。まあこれはね、もう別に、そのギリシャ諸都市が本当に心底ポントス王にね、浸水していたわけではないと思いますし、まあ武力で脅されたりとかしたからそっち側についたりとか、まああとはその気色鮮明にしてないポリスとかもあったんでしょうから、そこをね、スルラが交渉によって獲得していったみたいな感じだと思いますね。意外とね、こう来ちゃえばこういう感じになるっていうのはね、まあまあまあ、なんかギリシャだとよくあるなっていう感じはしますよね。なんかすぐコロコロこう移り変わりがちですよね。あのディアドコイ戦争の時とかもそうでしたからね。スルラのギリシャでの目的地はただ一つ、アテネだった。アテネなんだと。これまでまともな抵抗を受けなかったことを見れば、アテネさえ抑えれば一気にオセロゲームのように盤面が変わるはず。だがアテネはミトリダテスの要人であるエピクロサの哲学者アリスティオンによる選手制となっていた。ああいたねと、説明しましたよね。あのエピクロス派の哲学者アリスティオンっていう人がね、ミトリダテスの要人になっていて、この人がねアテネ市民をちょっと煽ってね、ポントス側に味方させたというか、でこの人が今アテネで実権を握っちゃってるみたいな感じになっていて、もうあの事実上の選手になっているということなんですね。つまり完全にミトリダテスが抑えていて、寝返りなど期待できる状況ではなかったと。もう交渉でどうにかなるようなレベルではアテネはないということですね。アリスティオンが直接抑えちゃってると。アテネか、ここスパルタでも落とせなかったところだよね。攻城戦となると厄介だけど、やるしかないよね。なるわけですね。テミストクレスやペリクレスが築き上げたピレウス港まで続く城壁、これを抜かねばならないわけですよ。ねえ、ありましたね。懐かしいですね。これってさ、アテネとピレウスってさ、もうなんだろうな、もう別々のポリスみたいな感じなわけですよ。その二つのポリスの間を長い長城で結んで、そこをこう、回路から運んできた物資とかをアテネ市にこう補給することができるっていう感じになってるわけですね。スルラは速攻でアテネの城壁にはしごをかけて城内に突入を試みるが、城内にいたカッパドキア軍がですね、猛烈な抵抗をしてきて撃退されてしまうと。やっぱ無理だよね、こんな原始的な方法じゃ。そして一旦引いてですね、戦術を練ったんですね。そうだ、スパルタの当時になかった新兵器で壁をぶっ壊せばいいのか。ってなってですね、工場兵器をガンガン作ったんですね。そして物資の多くはテーベからまあ提供されたりしたらしいんですけど、木材の多くはですね、アカデメイアの森をですね、切り出したらしいんですね。もうやめてくれよ、みたいな。これじゃ落ち着いて哲学なんてしてられる状況じゃなかったでしょうねと。アカデメイアってね、もともと、まあ、神聖な、まあ、森というか、林というかね、があって、まあ、その地にね、プラトンが学園を作ったから、アカデメイアって呼ばれるようになったわけですけども、もうそこの木をね、切り倒して、全部兵器にするっていう、マジやめてくださいよって感じですよね。そのアカデメイアの木材を使って、でですね、なんか最大の工場兵器を作ったという風に書いてあって、まあまあなんかカタパルトとかね、バリスタとか、バリスタあったのかな、わかんないけど、まあ工場塔とかね、タワーってやつですね、あと波状椎とかですよね、まあそういうのを作ったんじゃないかなと。まあ投石機とか、まあこういうのでもう城壁をバンバン攻撃しながらですね、城壁の外はそのホルイっていうね、まあ陣地みたいなのを築いて、まあそれで取り囲んでいくわけですよ。でミトリダテス軍もまあ、すさまじい攻撃を受けながらも、なんか工場兵器を破壊しようと城壁の外に出てくるみたいなね、感じになってくるわけですね。このミトリダテス軍の将軍は、アルケラオスっていう人がいたんですね。アリスティオンとはまた別の。アリスティオンは、まあ、こう政治的なことやってて、このアルケラオスっていう人がね、この軍事の実務をやってるわけですけど、このアルケラオスもね、なかなかの人で、結構強いんですよ。ただまあ、これも、スルラの作戦の一部で、 この城壁をバンバン攻撃することによってもう相手はこの工場兵器を何とかしようと外に出てくるしかない、まあ火をつけようとしたりとかね、破壊しようとしてきたりするわけですよね。だから当然外に出てくるだろうっていうことを見越して堀で取り囲んで、そこを撃てるようにしていたということで、そこを狩るわけですね。ほら出てきたなってですね。でもこの将軍アルケラウスもね、なかなかのもんで、まあ一定程度ね、そのアルケラウス側も当然不意打ちみたいなのを受けたりとかして、被害が出るんですが、まあ、ちゃんとスルラ側にもね、被害を与えて工場兵器破壊するんですね。しかもこれなんかスルラ側にはね、なんかアテネの城壁内に内通者がいたっていう話もあってですね、そのなんか城壁をバンバン攻撃してる間に、そのアテネにいた本当に奴隷階級の人がもう怖くなってスーラに味方しようとして、なんか投石機でね手紙を投げてきてね、なんかそろそろアルケラウスが出陣しそうですよみたいなねこととか言われてたんですよ。だから その情報を得てちゃんとこう何スーラ軍は伏兵させて奇襲させるみたいなねことをやってたんですが、それでもアルケラウスそこをかいくぐってちゃんとスーラ側にも被害を与えるみたいな感じのね、なんか一進一退の攻防が続くんですよ。なかなかやるねと。でアルケラオス側もなんかスルラに対抗するように工場兵器を繰り出して、その相手スルラ側が工場塔を使ってるならこっちも工場塔を使って、その工場塔と工場塔でぶつけて工場塔の上の方にいるやつをね攻撃するみたいなねことをやったりとかね、まあちょっとよくわかんないですけどね。ただスルラはね、やっぱなかなかのね戦術面でもね、なかなかのもんで、いろいろこう引き出しがあるわけですよ。それならこうかな。城壁の前の土を掘り始めてですね、土を掘ることで城壁を崩そうとしたんですね。これなんかあれですよね、ディオニシオス対カルタゴの時になかったっけ、こういうね必殺穴を掘るっていうやつね。まあやっぱおなじみなんでしょうね。なんかオスマン帝国がさ、コンスタンチノープルを攻めてる時もさ、なんかこんな話あった気がするんですけど、やっぱ城壁を崩すために穴を掘るっていうのはまあまあ定石なんでしょうね。でもアルケラオスはこの穴を掘るを読んでですね、反対からアルケラオス側もですね、要は城壁の内側から穴掘ってきて、スラ側も外側から穴掘ってきてるわけじゃないですか。で両側からこう穴掘ってったら、こう穴と穴がつながってしまってですね、あーどうもこんにちはっすみたいな、あーはじめましてみたいな感じに、これそこで鉢合わせするんですよ、穴の中でですね。でオラーとか言ってそこで殺し合いが始まるみたいななんでてめえここにいんだこの野郎みたいなで一部城壁を崩すことに成功するんですが、すぐにアルケラオスが補修するという感じのね展開になるんですね。でもなんかそうこうしてるうちにですね、意外とやるね。でもそんなことしてていいのかな？どんどんアテネ市民は干上がってるみたいだよ。なるんですね。そうなんですよ。なんかさ、アピアノスめっちゃ詳しく書いてある割にこの辺よくわかんなかったんですけど、まあ私の読みが足りないだけかもしれませんが、なんかスルラはまともな海軍持ってないわけじゃないですか。だからピレウス港からの補給を止められないっていうね、ペロポネソス戦争の時のスパルタと同じ状況だと思うんですが、アテネ市民ねどんどん干上がっていくんですよ。そういう描写がねちょいちょい出てくるんですよ、このスルラが攻撃してる間に。本当もうまともに補給ができなくて、獣の皮を食い出したりとか、もうなんかしまいには人肉をもむさぼり出したみたいな描写がね、もうこの時点ですでにあるんですよね。だピレウス港全然抑えられてないはずなんだけど干上がってるってことは、まあ、これなんかプルタルコスだとスルラがピレウス港を抑えたとかっていう風に書いてあったんですが、まあただこれ海軍力ないわけなんで、おそらくこれスルラが攻撃した城壁っていうのはこのアテネからピレウス港に続くこの頂上で、ここが攻撃によって寸断されたとか瓦礫とかで埋まってしまってまともに補給できなくなったみたいな状況なのかなというふうに思いましたよっていうふうに書いたんですが、これイタリア版のですねウィキペディアを調べたらですねこのミトリダテス戦争についての記述を調べたらめちゃくちゃ詳しく書いてあって、そこにその時のなんつうの戦闘の様子というか地図が出てるんですけど、アルケラオスがいたのはピレウス港の方にいたんだよと。でスラはそのピレウス港の方を主に攻撃していたんだと。でアリスティオンがいた、エピクロス派の哲学者アリスティオンですね、アリスティオンがいたのはアテネの方にいたんだよと。でそこは別動隊が取り囲んでいたんだと。 だからアルケラオス対スッラっていうのはこのピレウス港の方で行われていて、でもうあの見事にこの図面で言うとその頂上をぶち破って取り囲むような形になっているので、そうなっているいれば当然このピレウス港からアテネに補給することはできないはずなので、まあそれは干上がっていくよねというのがよく分かったなというところですね。先こっち調べとけよっていう感じなんですけど、でアテネの方もねここ城壁ぶち抜いてますよね、この頂上のね。まあ確かにこうすればよかったのかって感じですね。まあこれなら確かに海軍力なくても干上がるわなと。こうして少しずつ弱らせて干上がったところを再びねはしごをかけて今度はこのアテネの本市の方に行くわけですよ。でこの本市の方アリスティオンがいる方に再びはしごをかけて侵入を試みたところ、もう抵抗はもう全くなくなってですね、スッラ軍アテネ城内に入ることに成功するんですね。まあもう人肉を食うぐらいまで干上がってるわけですから、もう抵抗力ほぼないみたいな感じだったみたいなんですよね。で多分まあ降伏しようとした人たちもいたんでしょうけど、それをアリスティオンとかがねこう抑え込んでたんでしょう。アテネ市内に侵入すると凄まじく情け容赦ない殺戮がアテネで起こり、食料不足のために住民には逃げる力は残っていなかった。スッラは女子供とて容赦せずに手当たり次第に殺すように命じた。彼は彼らが理由もなく突然異敵に組みし、自らに対する荒々しい憎悪を示したことに怒っていたのだ。でまあまあポントス側についちゃったっていうことに対して、スッラは怒ってたよということなんですけど、そこまでしなくてもいいのにねとは思いますけどね。スッラは兵士たちにアテネに火を放つことを禁じたが略奪は許した。多くの家々で彼らは食べる準備がなされていた人肉を見つけた。家の中にガシャッと入ったらもう人肉がねそこにお皿に盛られてたみたいなね、もうそんな感じの状況だったわけなんですね。うわこんなになってたんだと。翌日にスッラは奴隷を競売で売り払った。このようにしてアテネは恐怖に満たされた。アクロポリスに逃げ込んだアリスティオン、エピクロス派の選手ですねと彼の仲間たちはすぐに飢餓と渇きのために投降を余儀なくされた。アリスティオンと彼の護衛たち、そしてローマに反対する行動を起こした者全員に死罪を科した。いやーとてつもないですねスッラの怒り。そうこの殺戮賞とね略奪によってまあ、アテネはある意味荒廃してしまって、ここからなんか哲学の中心がねアテネからね、まあ、あの哲学の中心ってアテネがメインだったわけですよね。アカデメイアもあるしアリストテレスのリュケイオンもアテネでしたよね。だしストア派のストアっぽい綺麗でやってるっていうのもまさにアテネでやってたわけですよね。でエピクロス派だってアテネの郊外にエピクロスの庭を囲って哲学をしていたんですよ。そういったヘレニズム哲学のメインの中心地だったこのアテネがこれだけ荒廃してしまったことによって哲学がこう、まあ、ある意味こう世界に分散していくみたいなきっかけにもなっていくっていう感じなんですよね。まあローマに行ったりとかね、まあローマはローマでね、いろいろ大変なんであれなんですけど、主にはやっぱアレクサンドリアですね。アレクサンドリア、エジプトのねアレクサンドリアにとかにね、中心が移っていくと。まあやっぱ学問の中心がねもうアレクサンドリアになっていきますよねこの辺からね。まあそんなまあ世界史的にもこう哲学史的にも重大な大事件だったというわけなんですね。はいはいはい。こうしてアテネは陥落したが耐え続けた将軍アルケラウスは退却した、まあ、生き延びてね退却したんですね。アリスティオンの方は殺されたけどアルケラウスは生き延びたと。退却した先でアルケラウスはミトリダテスから無尽蔵な増援を受け取った。その数12万っておいおいおいみたいな。やっとアテネ落としたと思ったのにみたいな。ミトリダテス的にもね、おーアテネ落とされちゃったのか仕方がない、はい12万みたいな。いやもう本当この辺の数とかはねあんま信憑性ないと思うんで、眉唾で聞いた方がいいと思うんですが、まあまあ相当な大軍を受け取ったということなんですよ。そしてスッラもねアルケラオスとの決着をつけるべくねアテネを後にして、進軍を開始するとアルケラオスを追っていくわけですね。 スッラの軍は子飼いの兵たちとローマ側になびいたギリシャ人とマケドニア人、そして投降した地域からの他の少数からなっていたが、数において敵の3分の1もいなかったと書かれていたのでね、まあ敵が12万だったとしたら4万ぐらいだったのかなみたいな。そして両者がぶつかった地はカイロネイア。おお、カイロネイアだ。カイロネイアの戦いですね。やっぱほんとなんかどの時代もさ、こうこれだけなんか長く見てくるとさ、やっぱ戦場って決まってますよね。まあ日本でもさそうだけどさ、関ヶ原とかさ、まあよく言われる気がしますけど、なんか戦場になる場所ってやっぱこういう要衝があって、そこをどっちが取るかによって奇数が決まるみたいなところをね、やっぱり何度も争ったりするわけですよね。川中島の戦いとかさ、テルモピレーとかさ、カイロネイアみたいなね、やっぱ同じ場所が戦場になるんだなとは思いますよね、つくづくね。ね、フィリッポス2世がアテネ・テーベの連合軍をねぶち破って、このアレクサンドロス帝国の礎を作っていったあのカイロネイアの戦いがまあ有名ですけど、このスッラのカイロネイアの戦いもまた有名なんですよ。ここもね、あのスッラの電撃的な進軍にですね、アルケラウスは大軍を生かせないこの岩地に囲まれた不利な地形で戦わざるを得なくなってしまうみたいな状況にいきなり追い込まれるんですね。多分アルケラオス的にはもっと開けたね、場所で戦いたかったんですが、もうかなり狭い場所で戦わなきゃいけないということで、スッラがギュンっていきなり来たことによってね、ここに閉じ込められちゃうみたいな感じになっちゃったわけですね。でアルケラオス側はもうそれを早々に覆そうとですね、あの60台の戦車部隊を突撃させるんですね。あの必殺釜付き戦車ですよ、釜付き戦車、いつものね。あ、怖いですね、スッラ軍は。避けるなですよねそうなりますよねみたいなそして投げ槍で撃破まあそうなるよね、何回か見たことあるね。それでもアルケラオス軍の物量で圧倒され、スッラのね副官がまあ包囲されつつあったんですよ。結構ピンチだったんですね。あの人的被害は出てなかったんですが、まあ、今にも包囲されそうみたいな状況になりつつあった。そこで右翼にいたスッラがですね、それを感じ取ってですね、なんかスッラ自ら騎兵を率いて一気に救援に向かったと。で入り乱れる戦闘と駆け抜ける騎兵によってですね、ものすごい砂煙がその中でこう上がっていったらしいんですね。これによってまあこの砂煙によって混乱をきたしたのは大軍であったがゆえのアルケラオス軍だったと、ポントス側だったと。数が多すぎて身動きが取れずに、もう命令も伝わらない、見えないからね。そこにスッラが突撃をかけて壊滅させるみたいな展開になるんですよ。だいぶ端折ってるんですけど、逃げ惑う敵は自軍に突っ込んでき混乱に拍車をかけるというね。まあこれはもうこの戦場を選んだ時点でね、スッラ偉いっていう感じですよね。ここじゃなきゃこういう展開にはなんなかっただろうなと。一気にね、あの王陣を展開されて包み込まれて終わりですからね。終わってみるとですね、アルケラオス軍に残ったのは1万、つまり11万近くは死傷したか捕虜とされたとローマ側の被害はですね、わずか13人であったっていう風に書いてありました。いや、さすがに盛りすぎだろうとは思いますが、まあスッラがもう本当に圧勝したということだったみたいなんですね。いや、そうなるかって感じはしますけどね。まあでもアルケラオス軍もやっぱりかなりこう混成部隊、いろんなこう部族がね入り乱れるようなね、部隊だったわけなんで、まあ、あのいつものペルシャ軍みたいな感じだったわけですよ。そのペルシャ人もいればメディア人もいればスキタイもいればカッパドキアの人もいるみたいなね、いろんな混成部隊で、まあ言語も通じないみたいな中で、まあうまく連携取れなかったんだろうなっていうのは、まあ容易に想像できるよねっていう感じですよね。戦略戦術のいらないような単純な戦い方しか基本やっぱできないですよね、そうなるとね。まあそれでもですね、アルケラウス生き延びるんですよ。なんとかポントスまで落ち延びたんですね。ああすごいねと、しぶといねアルケラウス。でポントス本国まで戻って、その後もさらに8万の援軍をですね、ミトリダテスから受け取ってですね、アルケラオスの元に届いたんですよ。でまたその8万の軍勢とスッラ軍が戦うことになるんですけど、まあ、それスッラ普通に勝つんですよ勝つんだっていう。ですがまあまあちょっとあの冗長になるのでここは端折りますが、でこの8万の軍にスッラ勝ったけど、それでもまだアルケラオス生きてるんですよ。でもほんとしぶといなということでね、スッラが まあ、アテネを陥落させ略奪し虐殺し、そしてカイロネイアでの大勝利を収め、さらにその8万の援軍にも大勝利を収め、2回の海戦にも勝ってるというようなね、もうスラム層状態。さあこれからポントス王の方に向かっていくのかどうするのかっていうところですよね。ポントス本国に向かっていくのか、アジア属州に向かっていくのか、それともその頃ローマではどうなってたのか、ちょっとそこ見ていきましょう。あのキンナが反スッラ、新マリウスを掲げて、スルピキウス法の復活、マリウスのローマへの帰還、名誉回復を図るということをねやっていたんでしたよね。これまだマリウス帰ってきてないですからね、この時点でね。キンナね、あのこうしてこうの人ですね。だがコンスルには、まあ、当然2人いるわけですよ、コンスル。だからキンナだけじゃなくて、罰族派のオクタウィウスっていう人もいたんですよ。いや、オクタウィウスなんか聞いたことあるねって感じなんですけど、あのティベリウスと争った人もね、オクタウィウスっていう名前でしたけど、あのちょっと調べたんですけど、思ったよりオクタウィウスっていう名前の人多くて、あのちょっと親族関係がどの程度あるのかが正直よく分かんなかったです。はい、あのティベリウスの頃のオクタウィウスとまあまあ何らか関係あるんでしょうけどね。まあこの時も罰族派のオクタウィウスっていう人がコンスルになってたんだよと。あ、ごめんなさい、あの前回ね、あのなんかこう罰族派と平民派と保守派と改革派みたいなの でこうマトリックスを作ってやってましたけど、あの時になんかオクタウィウスのオクタウィウスって書いちゃってたんですけど、なんか説明の中でオピミウスの説明してて、あのガイウスと対立したのはオピミウス、ティベリウスと対立したのがオクタウィウスなんで、ごめんなさい、ちょっとあそこ間違えましたね、普通に間違えたということで訂正です。はい、まあまあいいや、そんな細かいことはいいんですけど、まあ今回このオクタウィウスっていう人がコンスルだったんだと、しかも罰族派だったんだと。でね、もうここからもう本当めちゃくちゃなんですけど、もうあのついてきてくださいね。あのオクタウィウスはまあキンナがね、そのこの法案をまあ提出してくることに対して当然反対するんですよ。まあそりゃそうっすよね。はみたいな、あんたスルラさんに誓い立てたよな。こんなもん同意できるわけねえだろ、俺が、ね、俺に同意しろっていう方がなんか無理筋だろみたいな感じになるわけですよ。まあ、そうだよねって、あんだけ単価切ってスルラさんに誓い立てたくせによく言えるなそんなことみたいな。ということで、このオクタウィウスと親しい御民館にこのキンナの法案に対して拒否権を発動させるんですよ。なるほど、まあそうなるわな。うん、でそれに対してキンナはその新市民ですね、まあ元同盟士の市民たちを、まあ、ローマに呼び寄せるわけですよ。このね、キンナの法が通ればその新市民たちはちゃんとしたね、選挙権をもらえるようになるわけですから、35のトリブス全部に分配されるっていうね、ローマ人と対等な権利を得られるわけですから、今のままだともうほぼほぼ選挙権の意味がないわけですからね。で新市民たちもこのキンナを当然応援するわけですよ。で彼らをこうローマに呼び寄せて、まあ、キンナは言うわけですよ。見るがよい、この圧倒的多数のイタリア人を。聞くがよい、虐げられた人々の声を。拒否権を取り消せ。うわ、もうローマ中がもう人でごった返してですね、大混乱となると。そこをこうオクタウィウスがですね、ああまたこの展開かよ、もうこうなっちゃったらこうするしかないからね、なってですね、武力で制圧する。出た、ここでオクタウィウスは大虐殺を行ってですね、1万人が死んだと言われています。はい、マジかと。まあここもね、さすがに1万は言い過ぎだろうとは思いますが、まあそれだけこう人が集まってたということは、まあありえるのかもしれないんですけども、どうやって殺したんだよっていうのがね、そもそもね、そんな一方的には殺せない気がしますが、完全にオクタウィウスが政権を握ってるわけでもないのにね、どうやったんだって感じはしますが、まあまあそれだけ悲惨な戦いがここで行われて、まあ結果的にオクタウィウスの方が勝つんですね。でキンナはローマからカンパニア方面に亡命することになるんですよ。おーおーみたいな。でここでなんかスルラ対マリウスの代理戦争じゃないけどみたいなのがここでも行われてるわけですね。でそこにマリウスがやってくるわけですよ。もうちょっとややこしいんですけどみたいな。カルタゴで佇み絶望していたマリウスのもとにキンナが放棄した知らせは届いており、ローマへ帰ってきたのだ。 まあ、この辺もね具体的にマリウスにどういう風に知らせが届いたのかは分かんないんですけどね、マリウス帰還の法案を通そうとしているっていう情報がマリウスの元に届いて、それによってマリウスはカルタゴでね絶望して、はもうダメかもしれないとかって思ってたところを、そうかローマへ帰るぞなったのかもしれないですよね。いきなり奮い立ち始めるみたいな。でそのもうローマのところまで帰ってきたマリウスはですね、もう粗末な服をまとってボロボロの服なんですね。でもなんか亡命した日以来髪を伸ばしたままでボサボサでですね、すごい哀れな姿だったらしいんですが、まあそれは見ようによってはまあ恐ろしくもあって、もう失意の面持ちにも卑屈さと落とさぬ心映えがにじみ出て、運の変転をくぐり抜けた人間の凄みがあったという風にね書かれてましたね。あ、なんかすごそうだねと。そしてキンナとマリウスがそのまあキンナ亡命してたわけですよね。でマリウスがやってきたというところで、キンナとマリウスが合流するんですね。そしてなんとここにですね、あの同盟戦争を争っていたあのサムニウム人までなんかマリウス側についたらしくてですね、もう意味が分かんないみたいなまあまあ確かにキンナマリウス今俗軍っぽくなってるんだとしたら、サムニウム人だってそのローマと対抗するっていう意味合いではマリウス側についたってね、まあおかしくないわけですよね。それでマリウス側についたらしいんですね、サムニウム人が。そしてローマへ侵攻開始。補給船を略奪し商人を襲って金品を盗み、ローマへの補給を断った。もうローマ内にいた兵たちもですね、オクタウィウスがマリウスに勝てるとはもうとても思えなくて、いやいや絶対無理だよ、なんかマリウスさんが、あのマリウスさんがローマに攻めてこようとしてるらしいよみたいになって、めちゃくちゃ怖いわけですよね。で、いやオクタウィウスじゃ絶対勝てないって、無理無理無理ってなって、あのメテルスの息子がいたんですけど、ヌミディクスのね息子ですね、この息子に指揮を任せようというふうにね、兵たちもね、メテルスの息子の元に集まってきて、メテルスさんお願いしますみたいな感じになるんですけど、そのメテルスの息子の方は、いやいやコンスルを差し置いて俺が出しゃばれるわけないでしょ、オクタウィウスさんのところに戻れみたいな感じで怒鳴りつけたらしいんですよ、兵たちに向かってね。とか言ってたら、そんなことを言うならもうマリウスに着くとか言って、マリウスの方、マリウスとかキンナの方に兵たちが、ローマにいた兵たちがマリウスキンナの方についてしまうっていうね、始末になるんですよ。いやいやひどすぎるでしょっていう、もう元老院も完全にお手上げ状態、もう兵力もまともにないような状態でね、対抗できないと、そのマリウスとかキンナが本気で このままローマ取り囲んだりして攻め上がってきたらもうどうにもできないんで、もうマリウスキンナに対して、もう分かったから入場していいから、市民に手荒な真似だけはせんことなるわけですね。そしてキンナは、お、わかりました、これうなずくわけですけども、マリウスはですね押し黙ったまま終始険しい顔つきと陰鬱な眼差しで睨んでいたなんですね。キンナはまあそのうなずいて、まあ兵を引き連れてローマへ入場したんですが、まあマリウスは中に入っていかずにですね、門の前に立ったんですね。
我はガイウス・マリウス、このローマから追放されたものである。法によって追放させたからには法によって権限を回復してもらおう
というわけですね。何言い出してんのみたいな感じじゃないですか。あー、まあなんかこう武力でこっちが脅して入ったみたいなことにしたくないのかなみたいなね、まあ、マリウスを追えみたいなお触れが出てるからマリウスはこう逃げ回ったりしなきゃいけなかったわけですけども、まあ、その法をね停止しろというか廃止しろみたいなね、ちゃんと法によって権限を回復しろっていうことを言ってんのかなみたいな感じになって、まあ、市民たちがこう民会を開くわけですよ。でその決議を無効としようということでね、やったわけですね。で民衆たちがこう投票していくんですが、だからまだこう3つか4つの部族、まあ、部族ごとに投票するわけですけども、3つか4つの部族がね投票し終えぬうちにマリウスがですね、遅い言ってですね、殺せとか言ってマリウスの親衛隊をなだれ込ませ殺戮を開始した。親衛隊はマリウスの殺せという声を聞いては殺し、マリウスが
うむ、うなずけば殺し。元老院議員がですね、このマリウスの元に挨拶に来た時にですね、あ、マリウスさんお久しぶりですとか言って、よくお帰りなさいましたなんか感じでね、こう挨拶しに来るわけですけども、マリウスがねそれを無視してね、あみたいな感じで、こうなんか無視してると、その挨拶を返さなかったのを見ては殺したということで、なんかそのマリウスがもう挨拶を返さないイコール殺せの合図となっていたということでね、もう親衛隊はもう女子供も関係なく殺し、犯し、奪った。いきなりこの殺戮ショーが始まるんですよ。まあ、つまりマリウス的にはもうこの恨みを晴らすには、まあ法の権限がうんぬんとかさっき言ってたけど、正直そんなことどうでもよくて、もうマリウスの味わった屈辱とか汚辱とか全てをここでもう解放したみたいなね感じになってしまうんですよ。いやいや、まあどこまでが事実かわかんないですけど、そうなんですよね。でまあキンナはね、さすがにこれちょっと引くわけですよ。マリウスがやりすぎてるからね、あまりにもね。でもうたくさんですよってなってたんですが、マリウスはもうその虐殺されている人々たちをね、見てはですね、心を躍らせていたというふうにね書いてありましたね。まあ本当なんかこう今までの鬱憤が全て晴れていくような思いだったんですかね。何なんですかね。首のない死体が道に投げ出され、それが人に踏みつけられていた。そんな時にスルラがミトリダテスとの戦いを集結させ、大軍勢を引きローマへ帰還する。続きは近い。やばいなこれ、やばいっしょこの展開。いやーもうなんかね、ちなみに今回だけでね虐殺が3回ありましたからね。スルラがアテネで虐殺を行い、オクタウィウスがローマで虐殺を行い、さらに輪をかけてマリウスがローマで大量虐殺を行うということでね、もう なんなんですかね、なんかもう殺さなきゃダメなのかな。なんかもうちょいやり方あんだろって感じしますけどね。さあさあさあ、まあまあこのスルラがね、ミトリダテスとの戦争を終結させってね、さっき一言で言いましたけど、ここもまあちょっと経緯があるんで、まあそれはちょっと次回説明するんですが、そうやって終わらせてスルラが戻ってくるわけですよ、ローマに。このマリウスがねローマ中を蹂躙している時にですね、はいはいはい、いやいやいや、いよいよマリウス対スルラ極まってきましたね。勝者はどちらなのか、そしてローマはこれからどうなっていってしまうのか、あの同盟士たちもね、ほんとどうなっちゃうんだよって感じですよね。サムニウムとか大丈夫なのみたいな感じですけど、まあその辺も含めてね、楽しみにしていただければと思います。以上、ザビエルの頭を黒く塗った男でした。